私たちは今主の復活の第4週の歩みの中を生きております。私たちは喜びの中を今歩んでおりますけれども、東京都にはですね、私の、牧しております、青年センターのある東京にはコロナの緊急事態宣言が発出をされました。3度目ですし、去年1年間のですね、青年たちの、大変な思いですね、あれもこれもできなくなり、この教会にもおられると思いますが、本当に高校生だったら、修学旅行でいろんな本来受けるべきであった感動や出会いや喜びが持てなかった。本当に残念なことです。で、そうですね、去年1年間、仲間たちのために自分たちよりももっと、寂しい大学生がいるだろう、自分たちよりももっと苦しい仲間がいるだろう、そんな仲間のためにこんなプログラムを作ろう、こんなことをしよう、そして集まって喜んで、出会っていこう、そのような青年のセンターでしたけれども、いくら準備してもダメになり、準備してもダメになり、もう本当にその青年たちがですね、とっても気の毒で、今回もまた今まで準備してきた5月のプログラムもダメになり、きっと6月もダメなんだろうな、みんなそんな意気消沈の中を歩んでいます。教会も同じです。今日この後総会が予定されておりますけれども、本当にこの地のために、これから次世代の、救いのために、私たちは伝道し、また礼拝を捧げていくわけです。幼稚園で言えば子どもたちのために、将来のために、それがまた、さまざまな困難や、いらないと言ってはあれかもしれませんが、本当に不安の中に、置かれるというのは、とってもとっても、それに従事する方々、また私たち一人一人にとって大きな大きな困難です。ただこれは一生続くとは、私たちは思っていません。一時の軽い困難であろうと、比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光が、主の復活を通して与えられている、その希望に、生かされたい。本当に、こうもやがかかり、闇が深いですけれども、栄光にですね、生かされていきたいと思います。4月になり、主の復活をお祝いするイースターもお迎えし、年度も改まりました。そして本日は総会を控えております。一つになってこの新しい主の共同体のスタートをですね、2021年度を迎えるわけです。このコロナウイルスをはじめとするさまざまな困難の中で、自分たちの信仰を整えていくとともに、この藤沢の地に住む方々や、また幼稚園、その保護者の方々に仕え、主の御声を高らかに伝えていきたいと、またこの新たな年度も思うわけです。私たちは希望を与えられる希望の中、一時の困難であれば、私たちには必ず比べ物にならない重みのある永遠の栄光をもたらしてくださる、その希望があり、確証があります。しかし私たちこの教会の外の方々、社会にはそれはありません。私たち以上に疲れ不安にあるわけです。だからこそ主の御言葉を必要として、新しいこの藤沢教会の総会を通してですね、スタートとともに 伝道を宣教する教会として、また伝道を宣教する個々人として新しいスタートをしていきたいと思います。この、藤沢教会の新しい2021年度の歩みを始めるにあたりまして、皆さんと共に約500年前の宗教改革の出来事、その新しい教会の歩みですね、500年前の宗教改革、その出来事を共に分かち合いたいと思います。500年前の宗教改革、その社会背景はペストの蔓延の中にありました。国家や領主間の対立がありました。貧富の格差、貧困の拡大、現代ともですね、共通する混沌の社会にあって、キリスト教会がまさに新たな歩みである宗教改革を自分たちの教会に、また自分たち一人一人の信仰の中に、その息吹を、感じていきたいと思います。1517年のドイツのビッテンビルク大学のチャペルから始まったと言われるこのルターによる宗教改革ですけれども、もう、504年でしょうか、もう4年も経ったんですね。少し前に500年周年というので私たちの教会、あっちもこっちもこうワイワイとこうしてですね、ルーテル教会なんか特に自分たちルターの教会ですから喜んでもいろんなグッズを作って、彼らはステッカーだやれなんだとですね、人形とか作ってこう喜んでいたわけですけれども、もう4年も経つんだなと思います。この宗教改革という出来事、これを500年前の歴史上の出来事としてしまっては、ならないのでしょう。私たちの教会と私たち一人一人にとって今も続く出来事、500年前から始まりました。そして今も続く出来事として捉えていきたい。藤沢教会の新しい2021年度のスタートにあって、私たちは改革、そうですね、変化され尽くしてしまった教会ではなく、改革変化しつつある、私たちにはまだまだ変わり成長し伸びていく、そういう教会であるとして歩みたいと思います。教会を、また私たち一人一人の信仰を日々新たにする改革の出来事を、歴史上の出来事にしてしまった時から私たちは本当に新たにされることを忘れてしまいます。歴史の出来事にしない、生きた歩みとしていく必要があるのでしょう。教会として500年前の宗教改革の出来事を過去のものにしてはならないと、ともにそれ以上に私たち一人一人が、個々人がですね、宗教改革の出来事を過去の出来事としてはならない。なぜならば宗教改革とは実は教会の改革であったとともに、ごくごく個人的な個々人の信仰改革でもあったからです。その個々人の宗教改革の原動力は何であったのか。それは悔い改めです。悔い改め。宗教改革者であるルターは教会に対して変わること、変化すること、改革することを求めました。強く求めました。しかしこのルターのこの強い、私たちこの教会は変わらなきゃいけないというこの強いメッセージはをですね、ルターは怒り、お前たちは間違っているという怒りで行ったのではありません。95箇条の定題と言われているこの第1の1条はですね、 既存の教会、お前たちが間違っているっていう既存の教会への攻撃ではなくて、洗礼者ヨハネの言葉、悔い改めよ、神の国は近づいたを用いて、自らも含めた信仰的悔い改めだったわけです。教職も含めた、ルター自身も含めた全てのキリスト者を悔い改めへと促す。ルターにとっての95箇条の定題、その言葉とは、そして その宗教改革の行い、行動は、行為は、何より自分自身の主への悔い改めと贖罪の行為でした。少し95箇条の定題のいくつかを最初と、最後をですね、皆様と共に分かち合いたいと思います。第1条、我々の主であり師である先生であるイエス・キリストは悔い改めよと言われたことによって、信徒私たちの全生涯が悔い改めであることを求められた。そして、最後半ですね、94条、キリスト教徒は我らの頭であるキリストに死、そして地獄を通ってでも懸命に従おうとすることである。私たちキリスト者はイエス様に、どこまで行っても、どんな状況、どんな、困難の中にあってもイエス様に、しがみついていくことが私たちキリスト者なんだ。従って平安よりもむしろ多くの苦しみ、困難を経てこそ神の国に入るのだと信じることだと、最後それで締めくくっています。私たちの人生は困難、不安、痛み、それらが救いに、栄光に、希望に、永遠の命につながるのだと、ルターは締めくくっています。悔い改めと、どこまでも主に従う思い、そしてコロナも含めたこの困難こそが神の国に入る鍵となり得る。これは個々人でもあり、教会にとってもです。宗教改革という大いなる教会の信仰的回復は、またこの宗教改革後です、爆発的な伝道と宣教が進んでいくわけですが、その思いはですね、教会につながる全ての信仰者一人一人の悔い改めから始まりました。私たちもそうありたいと願います。日本の教会の現状を鑑みたときですね、帰り見たときに、本当に、主への信頼と他者への愛の信仰的表現、主への信頼と他者への愛ですね、愛の信仰的表現である伝道宣教というものに対して、私たちがどれだけ誠実であれたかなと、悔い改めの実を結びたい。そしてその課題である伝道宣教、次世代へバトンを渡していく、それらこそまた私たちの新しい希望、この教会の新しい希望ともしたい。私たちの教会は、私たち一人一人、信仰者一人一人が悔い改め祈るならば、自ら必ず変わることができるという宗教改革の遺伝子が、この藤沢教会にも私たち一人一人にもあるからです。教会も個々人も主にあって日々新たにされる。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。ルターの有名な言葉です。ルターは宗教改革という主の大いなるご計画の前に、なぜ私なんですかとルターは問うた。私を通して一体 神様何をなされようとされてるんですか。祈り通った。彼はその後まさに、教職を剥奪され、破門されですね、追い詰められます。まさに滅亡ともいえる大いなる困難を前に、彼は主に従う道、悔い改めの実を結ぶ木を植えたわけです。植えた。主よ、なぜ私をこんな困難にどうして向かわせるのですか。これ私でなければダメでしょうか。私を通して一体何をなされようと、という問いは旧約聖書の預言者もみんなそうでした。主イエスもその後の弟子たちもそうでした。主も3度ゲセマネで祈りました。その後の弟子たちも不安の中で、もう聖霊がペンテコステが下るまでは、彼はもしかしたら下ってからもかもしれません、こんな私にイエス様のことを述べ伝えていくことができるのかと悩みでいたはずであります。そして弟子たちだけでもありません。名もなき伝道者や信徒たち、皆主の愛とご計画の中でこの地上に使わされている間、常に問い続けていた出来事です。主よ、一体このちっぽけな私を通して何をなされようとされるのですか。これは私たちも同じです。主は私たち一人一人を通して何をなされようとされているのか。主は私たち一人一人を愛し慈しんでくださっています。召してくださっています。と同時に私たち一人一人を通して大いなる御業をなそうとされています。これは、老いも若きもです。祈り求め聞き従いたい。外なる人は衰えようとも、我々は主にあって日々新たにされる。そのような一人一人であり、そのような共同体、群れです。それぞれの形で主の伝道の御業のために用いていただこうと祈り求めたいと思います。最後にルターの言葉をもう一つ紹介させてください。神がその人を通じて、その人を通してある偉大な行為を望むかのように、誰でもがそうするべきである。神がその人を通してある偉大な行為を望むかのように、誰もが一人一人がですね、行動すべきである。この混乱の社会、分断の社会にあって、もう一度私たち一人一人祈り求めたいと思います。主はこの私たちを通して、この藤沢教会を通して、そしてこの後に持たれるこの総会を通して、一体どのようなことをなそうとされているのか、主に聞き従いたいと思います。宗教改革のその悔い改めと希望への歩み、その出来事を今もこれからも継続していきたいと思います。この地に、この藤沢の地に100年先も主の福音が述べ伝えられるように、私たちの家族や子供たちや孫たちが、またこの地に住む人々が、私たちの愛する人々が、大切にしている人々が、愛しているからゆえに主の愛に触れ生かされる夢を描きたい。私たちのこの新たな歩みを始めようとしている教会が、日々新たにされる私たち、 主を一心に見上げ、主に導かれつつ伝道信仰継承し、100年先も200年先も地域に愛され、生き生きと主の御栄を明かしする、そのような希望をですね、どんな困難の中にあっても与えられていきたいと願うものです。共に祈りを捧げましょう。ご在天のうちなる御神様、あなたの皆を賛美いたします。大変な困難、混乱の中ですけれども、私たち一人一人本当に欠けあるものです。ですから疑心暗鬼になったり、いらぬ混乱の種が私たちの心に湧いてまいります。どうぞ不完全な私たちのその欠けをあなたが埋めてください。私たちの破れにあなたが手を添えてください。私たちの日々にあなたが染み込んでください。そして共に祈り、これからの藤沢教会の歩みを皆で祈っていくことができますように、作っていくことができますように、あなたにつながり、あなたに十字架によって復活によって確固たる希望を与えられていることを心から感謝いたします。どうぞあなたの御栄を私たち一人一人が明かしていくことができますように、心から感謝をしてこの祈り、私たちの主イエスキリストの御名を通し御前にお捧げをいたします。アーメン。